Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード、第77回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。はい、というわけで本編にね入る前に恐縮なんですが、自分一つ報告いいですか？私藤井隆さんのロイヤルホストインスタイベント当選して行ってまいりました。歓喜。いやもうね、人生で積み上げてきた徳があったとしたら全てを使い果たしてしまった感がありますね。インスタイベント当選、もう本当メール見た時ね、えって声出ましたよね。もう電車の中だったんですけど、えって言ってしまいました。もうほんと犬だったらね、もう電車の中ぐるぐるぐるって駆け回ってそのまま窓ガラスを割って逃げてたところなんですけど、まあ大の大人なのでね、こらえまして、はい。でもまあ私の上だけくす玉割れてましたね。なんならもうくす玉を100個くらい割りました、はい、気持ちの中では。それでもう何回も何回もメール開けたり閉めたりして、嘘じゃない嘘じゃないよっていうのをねやってたんですけどね、よくよく考えたらそのインスタイベントの日仕事入ってましてね、やっぱってなってすぐ先方に連絡をしまして、すいませんつって、もう正直に藤井隆さんのロイヤルホストのイベントに当たってしまいましてと伝えたらですね、もうそいつはめでたいみたいな感じで、もう先方も本当にお優しく、もう行ってきてくださいみたいな、リスケしましょう、羨ましいなみたいな感じで、ご迷惑をおかけしつつ、まあ、送り出してくださって満を持して行ってきました。はい、10月某日ミュージックレストランロイヤルホスト発売記念イベント in ロイヤルホスト大阪会場。まあね、もうもちろん清掃ということで、ロイヤルホストフーディ、アイアムロイヤルロイヤルカスタマーフーディというね、私が去年ロイヤルホストさんと作らせていただいたフーディがあるんですけど、それを着用して会場に到着しまして、まあ、会場っていうかロイヤルホストなんですけど、で路面店で、しかもビルじゃない一軒家の、私のすごい好きなタイプのロイヤルホストだったんですけどね、まあ、そのロイヤルホストに対して行列ができてるわけですよね。もうその状態自体が異様というか、そんなことは未だかつてないわけで、もう周りの知らない人とか、何なんだみたいな、何があったんだロイヤルホストみたいになってて、まあ、そのロイヤルホストに行列するっていうだけでももうすでに貴重体験でぶち上がりなんですが、その入店してさらにぶち上がるのがですね、店がね店長だらけなんですよ。普通ね、店長っていうのは一点に一人じゃないですか。で、まあ、その方がその白ジャケットっていう、その店長だけが着られるかっこいいユニフォームがあるんですけど、まあ、それを着られて店を仕切っておられるわけなんですが、なんかもうね、体感白ジャケさんが10人くらいいたのね。もうそれは時空が歪んでしまってるとしか言いようがなくてですね、だって白ジャケの店長がまず2人並んでいらっしゃいませとか言ってくださるんですけども、もう神々しすぎて、もうどうしたらいいんでしょうっていう感じなんですがね、まあ、なんでもね、このスペシャルな取り組みに対してこう万全な開催ができるように、こう近隣店舗の精鋭がこう当日は会場に送り込まれていたということで、もうその本気度たるやっていう衝撃を受けましたね。でね、その白ジャケの方がね、お写真を撮りくださいねっていう風にご案内してくれるのが、そのレジ後ろに掲げられた当店の責任者私どもですっていう、その店長と料理長のポートレートコーナーね、校長先生みたいな感じで飾られている例のやつなんですけどね、あれがね、はい、 い、もちろんどちらも藤井隆さんでいらっしゃるという、またしてもその超常現象が発生してしまっていてね、もう何が現実で非現実なのかもう分かりませんターになっていたんですけれども、それで席に着いたらですねディナーが始まりまして、もちろんロイヤルホストなんでディナーが出てくるわけですよね。でもその時いただいたシーザーサラダですけど、まあ、今までで食べたシーザーの中で一番美味しかったですね。多分あの厨房見えてなかったんですけど、厨房も多分すごい精鋭が集められていたに違いないんじゃないかなっていう。でまあそんな感じで、あのシーザーサラダうまー、トロピカルアイスティーおかわりみたいな感じでやってたらですね、ついに店員姿の藤井隆クルー登場ですよ。やばいったよね。最新アルバムミュージックレストランロイヤルホストから一曲歌ってくださいまして、なんかもうさ、その光景が信じられなくてさ、だってあのロイヤルホストですよ、あのロイヤルホストの店内をさ練り歩きながら店員姿の藤井隆さんがマイク持って歌ってるんですよ。もうそんなファミレスこの世にあるかいなと、まあ、ないわけで、そのないものを存在させてしまっているわけで、私はもうなんかこうぐわーってそのね目頭が熱くなって、もう本当にうるうるしながらその歌い踊る藤井隆クルーの姿を見守っていて、まあこれをやりたいと思いつく高杉さんもね、本当それを受け止めるロイヤルさんもね、いずれもどうかしてるし、いずれも気高いなと思いましたね。もう本当2つのホスピタリティの星が衝突して、もうとんでもない惑星がこうビッグバンみたいな感じでこう生まれてしまってましたしね。でまあ歌ったと思ったら今度お冷やを運んできてくれるしね。でまあもうずっとその後も私たちがそのオニオングラタンスープ飲んだりとか黒黒ハンバーグ食べたりってしてる間もね、もうずっと藤井隆クルーがねうろうろしてくれてますしね。でさ、そのコースのメニューがさ、まあ、全員同じなんですよ。全員決まってて、その黒黒ハンバーグを食べるもんだからさ、もう服にロイヤルのバーグ臭、そのロイヤルホースト入るとなんかロイヤルっぽい匂いがするんですけど、いつもいつ何時もそれってあのハンバーグの匂いなんですよ基本的には。でそのバーグ臭がですね、もう全員が食べるともう人生で一番服に染みつくっていう、もうだから帰り道残りがに泣いたよね。もう一生洗濯したくないなって思ったけど、まあ、すぐしたけどもっていうね。でさ、その翌朝にその藤井隆クルーがこう最後に一人一人に手渡してくださったお土産のスイートポテトがありまして、それをさ開けてさ、あの時間は嘘ではなかったんだなというのをね噛みしめましたよ。もう本当にありがとう藤井隆クルー、本当にありがとうロイヤルホストというね、もう夢を現実にしてくださったこと、こんな夢を見せてくださったこと本当にありがとうって思って、もうねロイヤル様のことを推し続けてきてよかったなと思いましたね。なんかすいません、あのひたすら語ってしまって、あの本当に申し訳ないんですけど、ちなみにねこのインスタイベント東京の開催がなくてね、なんで東京ないんだろうと思ってたらですね、先日高杉さん打ち込んできましたよ。なんと12月2日にロイヤルホスト桜新町店にてランチショーディナーショー開催とのこと、期待を聖地っていう、あのロイヤルホスト桜新町店はね、もう店舗の隣に本社ビルが建っていて事実上の本店という存在感なので、まあ、ロイヤルファンからしてもやっぱり特別なお店なんですが、まあ、もちろん藤井隆さんのアルバムもね桜新町店で撮影されてますから、やっぱりここでディナーショーっていうのは特別ですよね。しかもなんかランチはどうやら店員姿で、ディナーは店長姿でやられるみたいでね、いやどっちも行きたいですけどね、まあ、私ちょっと残念ながらその日東京におりませんで、ちょっと抽選にも参加することさえなく敗北しましたが、でもこれ当たったよという方いらっしゃったらもうぜひ楽しんできてください。もうできることならねライブ配信してほしいですけどね、もうライブ配信してもらって自分の最寄りのロイヤル様でライブビューイングしながらコスモドリアとか食べたいけどね。はい、夢は膨らむばかりですが、はい、いい加減この辺にしておきたいと思います。はい、というわけであの本編いつから始まるんだっていう感じなんですけど、あの今日一応話したいこと用意してきたんですね。あのちょっとだいぶ押しちゃったかなって感じなんですけど、今日はねキノコの話をしたかったんですよ。キノコ、はい、あの皆様ね秋真っ盛りというわけでキノコを食べてらっしゃるでしょうか。まあ、もちろんねキノコといえば年がら年中食べられる、食材なんですけれども、やっぱね小秋ならではの野生のキノコにはスペシャルな魅力を感じてやまないですね。まあ、そのキノコって菌類なわけで、その樹木の倒木や落ち葉あるいはその生きた樹木の根と共生関係を 保ちながら育つ、まあ、カビみたいな存在なんですけど、それがあんなめちゃくちゃ美味しいものになってしまうという、本当にこう森の神秘性みたいなものを凝縮した存在だなというふうに思うんですけど、私あの秋になるとよく山形の出羽屋さんっていう山菜料理専門のお宿があるんですけど、そちらのオンラインショップでこう出羽屋の月山きのこ芋煮鍋っていうのがあってね、それをねオーダーしてますね。あの去年も買ったし今年もあの買ってこの間届いて早速食べたんですけど、これ本当に最高で、その月山のふもとで採れるあのキノコが大体7種類くらい入ってて、もう超巨大なめこみたいな、なんか劇場版なめこみたいなやつとか、あとあなたは洋梨ですかみたいな、なんかキノコなのにあの洋梨の香りがする、なんかブナカノカっていうキノコがあるんですけど、洋梨だと思ってるのは私だけかもしれないんですけど、本当にそういうあのね香りがするんですよね。あとね、山伏茸っていうのは本当フカヒレみたいな感じで、こうブルンブルンのね、なんか毛細あの繊維のなんかキノコで、こう裂けるチーズをめっちゃほどいたみたいな感じで、まあ、裂けるチーズなのかフカヒレなのかどっちなんやって感じなんですけど、まあ、こんなキノコあるんだっていうのにね出会えるのが、それがわっさわっさこうね7種類っていうのをね鍋にドボンして、でセットにねその方か里芋の煮たやつと、あと山形牛もついてきます。あと美味しい鍋のお出汁もついてて、あと長ネギまでついてきてね、もう便利っていうね、それをあともう煮るだけでキノコのパワフルさに溺れるような鍋に出会えます。で締めにはねうどんだよ翌朝にねキノコのお出汁しみしみのうどん食べてね、もう秋の森に胃が染まりますね。あーキノコ鍋したいですね。あとやっぱりあのキノコといったらどうしても松茸ですよね。お松さん、やっぱひれ伏すしかないなっていう瞬間が私も人生を通して何度かありますけど、やっぱ松茸がそもそも高級で貴重なのは、まあ、要するに養殖ができないからなんですけど、まあ、一般の養殖されてるキノコとかってその枯れ木の栄養とかでも育つので、こう安価に育てて手に入ることができるんですけれども、まあ、松茸ってその赤松っていう木とか、あと他の松属の、あの木の根元に生えるんですけど、その生きてる赤松からしか育たないんですよね。しかも赤松があればどこでも生えるっていうわけではなくて、やっぱすごいめちゃくちゃ繊細で、まあ、土の環境とか降水量とか本当いろんな自然の複雑な変数との掛け算によって生えてくるか来ないかみたいな感じで、だからその松茸がよく生える赤松林とかは、まあ、実質すごい手入れとかをしながらですね、その赤松の生育環境をあの整えていくって、ある種の養殖的な感じで人型を入れながらなんとか松茸を育てていくみたいなところもあるらしいんですけども、本当に松茸今年も育ちますようにみたいな感じでね、その自然とのあの掛け算というか、あのそうやって貴重なあの松茸が育つか育たないかみたいなところでやられてるので、だからやっぱりね、あの料理人の方も今年は松茸取れましたとか今年は取れませんでしたみたいな、本当に年によってばらつきがあって、もうでも本当にね、なんかピークの時期のピークの松茸に出会った時はもう本当に完全に松茸の向こう側みたいなね、もう向こう側シリーズなんですけどね一回京都の和食の店でいただいた松茸はもうね、甘さとか香り高さがねもう全部もう向こう側行っちゃってて、もう和三盆食べてるのかなみたいな感じで甘くて、でもうねその大将がですねおにぎりを最後握ってくださって、翌日それをいただいたんですけど、もう翌日ですよ、もう半日経ってる状態にもかかわらず、でその、まあ、もちろんもうおにぎりも美味しかったんですけど、その包んでくださった竹皮をねゴミ箱に捨ててもまだねゴミ箱から松茸の香りがするんですよ。もうゾンビかなみたいな感じなんですけど、もう私は思わずあのゴミ箱に向かってお辞儀をしてしまいましたね、本当に感動して、はいという感じで、もう松茸のねいろんなあの夢エピソードも尽きないんですけど、あとね私長野県にすごい行ってみたいペンションがあって、その名もペンションキノコっていうんですけどね、もうそのホームページの紹介がもう最初から最高で、ちょっと読ませていただきたいんですが、残念ながらおしゃれでハイカラなかっこいいペンションではありません。むさ苦しいおっさんと不愛想なおばはん、それに柴犬の一がいる山小屋のような宿です。旅行雑誌やネットで見かけるようなおしゃれな食事もありません。霜降り牛のステーキもなし、マグロの刺身もなし、もちろんカニの食い放題もありません。お料理はあまり上手ではありませんが、自分で育てた安心野菜、自分で採ってきた山菜、キノコなど安心育 素材を使った田舎の家庭料理にこだわっています。自家製の燻製もお楽しみください。というわけでね、秋は野生のキノコ鍋が中心ということで、お通じが良くなるほどキノコを食べていただけます。11月中旬までがキノコ鍋の季節です。ということでね、ここ毎年行ってみたいなと思いながらね、もうなんか結構ハードルが高くてまだ行けてないんですけれども、ペンションキノコいつか行ってみたい、たどり着きたいディスティネーションレストランの一つでございます。ちなみにペンションキノコさん、キノコ観察大会っていうのもね、夏休み期間中やられてるということでね、なんか子供が対象なんですけど、もちろん大人だけの参加も OK で、あなたも今年こそ参加してキノコ博士になりませんかというね、いざない文句まで書かれていて、なりたいっていうふうにね思ってるわけなんですけれども、はい、私そう自分でキノコを取りに行った経験がなくて、山菜はあるんですけど、そういう山の達人みたいな方についていって、いろんな山菜を取ったりはしたことあるんですけど、キノコはね行ったことがなくて、本当にね行ってみたいですよね。すごい体験してみたいなと思うんですけれどもね、まあ、気軽に手に入るキノコといえばキノコの山ですかね皆さんどうなんですかね、キノコの山とタケノコの里、どっちが好きなんでしょうね。私は完全にタケノコの里派なんですけど、皆さんどうですか私はね、どっちかっていうとね、なんかそのキノコの、 その軸の部分と傘の部分のなんか調和が感じづらいみたいなところがどうしても気になってしまって、やっぱタケノコの里のこう一口でガシュッといって、なんかそのサブレの部分とミルキーなチョコレートの部分がこうマリアージュしていく、まあマリアージュまでいくと大げさですけどね、その調和していく感じがすごい好きで、タケノコ派なんですよね。でもキノコの食べ方は、私はまずチョコレートの部分をもう食べちゃう、スポッて取れますよね。で食べてからその軸の部分をなんか舐めるっていうそうプレッツェル本体をさ、まず最初舐めんの美味しくないですか。なんかわかるかな、なんか香ばしい香りだけを味わえるっていうかそれを舐めてからちょっとふやけてきた感じを噛むみたいななんかそういう感じで楽しんでるんですけど、皆さんも多分ね、それぞれのキノコの山、タケノコの里の楽しみ方があると思ってて、私の知り合いはなんかキノコの山はやっぱり縄文土器に盛るに限るとか言って超水郷な方とかいて、なんか縄文土器にキノコの山を持って写真を撮ったりとかねしてる方とかもいるんですけど、皆さん思い思いのね楽しみ方があるかなと思いますが、秋だからこそというわけではないんですけど、キノコの山、なんかちょっとキノコの山食べたくなってきたね。今年はちょっとキノコの山にお近づきになりたいなと思いました。はい、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今日はね、キノコの話をするつもりが、藤井隆水さんのねロイヤルホストの話でだいぶ尺を使ってしまったんですけれども、キノコね、私もう一個ねキノコ鍋で美味しかったの思い出してしまいました。火鍋のお店なんですけど、大塚にカエさんっていうお店がありまして、まあ、四川料理のお店で火鍋以外もいただけるんですけど、もともとそちらのオーナーのお父様がですね、新橋で張陽さんっていうもう本当にレジェンダリーな四川料理をやっている方で、でそちらから、まあ、独立されて、ご夫妻で開かれたっていう感じのお店なんですけど、なのでその徴用仕込みのですね火鍋がいただけるんですけれども、もう私火鍋って実際にね成都っていう中国でいただいたことがあるんですけど、もうとにかく辛すぎて、もう辛すぎて痛すぎて、もうなんか結構修行みたいなイメージが私の中では強かったんですけど、こちらでいただいたらもうまずそのスープが美味しすぎて、火鍋ってこんなに美味しいんだみたいで、もう素材ももちろん素晴らしいので、なんかもう王の気分っていうかもう完全に自分がなんか王様であるかのような気分でいただいたんですけど、で選べるスープがですねいろんな種類があって、マーラータンだったりとかパイタンだったりとかいろいろあるんですけれども、その中に アガリクスダケとチンキンギュっていう14種類のキノコから抽出した薬膳スープっていうのがありまして、もうこれがもうめちゃくちゃ美味しかったですね。もうぜひね、今寒いしなんか体も体調崩しそうみたいな時ね多いじゃないですか。だから火鍋食べてみんなで温まって、でキノコでね健康になって寒い季節も、乗り越えていけたらいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。そして次回は、おにぎりについてお話ししたいと思っておりますので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。